The Word Today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
私たちが生きている世界には困難なことや不安や心配を生じさせることがたくさんあります。誰でもある時期、うつ状態になることはそれほど稀ではありません。それはクリスチャンであっても同じです。抑うつの問題について知り、自分にとって抑うつが深刻な問題なのか、それとも一時的なものなのかを知りたいと思ったら、その一つの手がかりになるのは、浮き沈みが極端かどうかを見ることです。例えば、誰でも全てがうまくいき、気分の高揚する日があります。一方、いろいろなことがうまくいかなくなり、落胆する日があります。他の人のせいで落ち込んでいるかもしれません。あるいは仕事をクビになったり、交通事故に遭ったりしたかもしれません。落ち込むのには、さまざまな事情があるでしょう。最初に調べてみることは、落ち込んでいる理由です。あなたが落ち込んでいるとしたら、それはどうしてですか？あなたの人生に何かが起こり、そのために落ち込んでいるのだとすぐにわかるなら、それはごく普通のことです。やがて落ち込みから立ち直るでしょう。けれども、落ち込みの原因をはっきりさせるのがとても難しい時があります。気分が高揚している時と落ち込んでいる時の差が極端だとしましょう。とても落ち込んでいて、その状態が来る日も続き、時々極端に高揚する時があります。どうしてか理由はわからないけれども、とても辛い気分が続くとします。そのような場合は、ある可能性を考えなければなりません。それは、医学的な問題かもしれないということです。精神的、情緒的、科学的、あるいは食生活などの問題が考えられます。抑うつの原因として、そのようなことも考慮に入れて調べてみなければならないかもしれません。医学界において、化学物質のアンバランスのせいで、否定的な感情が引き起こされ、抑うつに至ることが分かっています。あなたがクリスチャンだから、決して抑うつになってはならないなどと考えないでください。あなたが抑うつだったら、ちゃんと調べて、どうして抑うつになったかを見つけてください。けれども、化学物質のアンバランスや医学上の問題による抑うつは例外的で、ほとんどの抑うつは私たちの考え方や心の持ち方に関係しています。これは私たちの感情に大きく作用します。あなたが否定的に考えると、やがて否定的に感じるようになります。肯定的に考えると、希望を持ち、物事を改善しようとする意欲が湧き、気分が良くなります。人間は一つの複合体です。昔の人はそのことをよく知っていました。古代の文明において、図書館の隣には普通、運動をするための競技場が置かれていました。精神と身体は同調していることを古代の人々は知っていました。精神と身体は対立してはいません。一致しています。元気でいて、小さな落ち込みを克服することができるために、どのような思いを持ち、どう行動するかはとても大事です。私は、これからお話しすることを次のような思いを持っている人たちに、特に聞いてほしいと思います。私はこんな気持ちになるべきじゃない。落ち込む理由は何もない。この気持ちを何とかしたい。そのような人たちに、詩篇42編を引用してお話ししたいと思います。あなたが落ち込んだり、落胆したりしていたら、詩篇42編を注意深く、丁寧に読む必要があります。この詩篇は、霊的に落胆していると感じている人たちに、私が処方できる最高の薬の一つだと思います。42編の5節と6節を取り上げます。我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか。私の前で思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。御顔の救いよ、 私たちは事実に向き合い、それに正直に対処する必要があるとダビデは言います。まず自分に対して正直になりましょう。あなたはどうして絶望しているのですか？どうして私たちはそんなに落ち込んでいるのでしょう？そして状況がどうであってもなおも神を褒めたたえるとダビデは言います。彼は神に再び目を向けます。そうすることでダビデは絶望から解放されます。大事なことは、私たちの目を再び主に向けることです。主を見上げるときに、新たな力や新たな希望や新たな活力を得ることができます。私たちが自分の失敗や問題を見続け、自己憐憫に陥るなら、落ち込んだままでいるのも無理のないことです。私たちは霊的に高められる必要があります。ダビデは、どうして思い乱れているのかと問いかけます。神に目を向け、神を見上げましょう。顔を上げて神を見ましょう。神のもとに行きましょう。神はあなたが思っているよりも近くにおられるのです。詩編にはこのことが様々に表現されています。ダビデは落胆し、絶望に陥ることがありました。あなたが自分を客観的に診断したいと思ったら、詩編を20編くらい読んでみてください。その中には非常な落ち込みと落胆を書いているものがあれば、絶好調で神を賛美しているものもあります。多くの詩編は途中でその口調が大転換します。ダビデは落胆し絶望していますが、祈りの途中で神を忘れていたことに気づきます。そして神に立ち返ります。それから喜びが湧き始め、賛美するのです。彼は、神が彼の面倒を見てくださると気づきます。神はあなたが思うよりも、ずっと近くにおられます。詩編34編18節をご覧ください。主は、心の打ち砕かれた者の近くにおられ、霊の砕かれた者を救われる。これは素晴らしい約束ではありませんか。あなたは一人ぼっちだなどと決して思わないでください。神はあなたの状況をご存知です。あなたの必要もご存知です。神はいつもそばにおられます。神に立ち返り、助けを求め、救いを求めてください。私たちに個人的に関わってくださる神がおられると知ることは実に素晴らしいことです。神は私たち一人一人をご存知です。私たちを助けようとする思いだけではなく、助ける力を持っておられる神です。私たちを救ってくださる神です。困難の中にあると、逃げて隠れようとする人がいます。それは、抑うつの一側面です。彼らは自分の中にこもり、人々との関わり、また家族との関わりさえも断とうとします。孤立すると、抑うつの程度がひどくなると思います。引きこもるのは良くないと思います。聖霊なしに人間的に問題を解決しようとすると、人を避けるようになるのかもしれません。それは良い方法ではありません。ここで詩編32編を見ましょう。隠れ場に対する素晴らしい捉え方が書かれています。32編7節です。ダビデは神に語りかけて言います。あなたは私の隠れ場、あなたは苦しみから私を守り、救いの歓声で私を取り囲まれます。船が嵐に遭遇すると港に直行します。神は港です。嵐の時に避難するジブラルタルの岩山です。逃げて隠れなければならないと思ったら、神の音へ逃げてください。神のうちに隠れ、神に囲んでいただき、守っていただくのです。聖書にはこのことを書いてある素晴らしい箇所がたくさんあります。嵐が近づくと、ひなを翼の下に集めて守る親鳥のように、神は私たちを守られます。あなたの主であり救い主であられるイエス・キリストを与えられた神は憐れみ豊かなお方です。神の懐を深くかくまってくださいと祈ってください。 私を囲み守ってくださいと祈ってください。神はあなたと共におられ、必ずあなたを救い出してくださいます。抑うつから解放され、新しい希望、新しい喜び、新しい賛美を持って生きてください。私は黙っていた時には一日中うめいて、私の骨々は疲れ果てました。それは御手が昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました、私の背きの罪を主に告白しよう。するとあなたは私の罪の咎めを許されました。それゆえ生徒は皆あなたに祈ります。あなたにお会いできる間に、まことに大水の濁流も彼のところに届きません。あなたは私の隠れ場、あなたは苦しみから私を守り、救いの歓声で私を取り囲まれます。詩編32編3節から7節。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。